4月から私は古代の教会の信仰の先輩たちの祈りの言葉というのを教会祈祷会の中でご紹介をしておりまして、で先々月にはアウグスティヌスという教会の古代教父のその人の祈りを取り上げたのですけれども、私はそのアウグスティヌスの祈りを取り上げて以来、この人物に改めて興味を持ちまして、この人の告白という本をですね、以前読んでいたのとは違った翻訳でまた少しずつ読み始めているというところであります。で、その冒頭の言葉なんですけれども、そこに大変印象深い言葉があります。とても有名な言葉であり、皆さんももしかしたらお聞きになったことがある、そういう言葉であると思います。こういう言葉です。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。こういう言葉。人間は神様に作られたものだと、そういうふうに聖書は語ります。私たちは先ほども使徒信条において我は天地の作り主を信ずと、神様がこの天地万物を作られた、そしてこの私をも私たちをも作られたと、そのように告白いたします。で、そのことをアウグスティヌスはさらに一歩進めてこういうふうに言ったのです。この私は神様に向けて神様によって作られたのだと、だから神様のもとに行くまでは、その身元に安らうまでは決して私は行こうことがない、そういうのであります。私たちの心には飢え渇き、心の憧れというものがあります。どういう人でも抱えているけれども、それらの憧れや飢え渇きというものは本当の深いところまで掘り下げていけば、それはこの世のものでは決して満たされることのない、神様によってしか満たされることのない飢え渇きがあるのだと、そのように言うのです。神様との関係を回復する以外ではこの飢え渇きは満たされることがないというのです。私はこの言葉をキリスト者になって間もなく知りました。多分 C.S. ルイスというあのナルニア国物語を書いた人の書物か、あるいはその研究書か、それを読んでいて確かこのアウグスティヌスの言葉に突き当たったのだと思いますけれども、それ以来私はこの言葉に捉えられていますし、本当に心に染み入る言葉だと思います。教会に来て間もなかった私でありましたけれども、しかし教会にはこの世では決して満たされることのない、本当の飢え渇きが満たされるそのものがある、その慰めがあるんだと、そう私は信じたのであります。で、このことはちょうどですね、私たちが今日共に読みました放蕩息子の例え話と呼ばれる、非常に有名な例え話の前半の弟息子がたどった道のりとぴったり重なるものであるのではないかと私は思います。父の財産から生前贈与を受けまして、大きな財産を手に入れて、それを早々に売っ払ってしまって、この弟息子は自分探しの旅に出ていくわけですけれども、どこにも自分の本当の居場所はなかった。外国に行って放蕩の限りを尽くして、本当に何て言うか自分の心のままに生きてみたけれども、財産を使い果たすとその地に飢饉が起こった。誰にも仕事をもらえず、また助けてもらえず、ようやく豚の世話をするという職を得て生計を立てようとしたけれども、豚が稲ご豆をいっぱい食べているのに自分が腹が減ってしまって、その豚の餌でさえ食べたいという衝動に駆られた。そこで彼は我に帰りました。父の家にはあんなに大勢の雇い人がいて、あり余るほどパンを食べているのに、自分はここで飢え死にしそうだ、そうだ、帰って 謝ろう、父に謝り雇い人の一人にしてもらおうと。彼は本当の居場所はこの異教の地ではない、外国の地ではない、自分との本当の居場所は他のどこでもない、父の身元であったということを悟ったのであります。まさにこのことこそアウグスティヌスが語っていることだと思います。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに憩うまで安らぎを得ることができないのです。私たちは伝道するのはよく難しい難しいと、そういうふうに言いますけれども、もしも人間の存在の事情というのがこの通りであるとするならば、私たちは伝道の活路というものをここにも見つけ出すことができるのかもしれません。神に向けて作られている人間にはこの世のものでは決して満たすことのできない上渇きがある。神様との交わりを回復する以外には満たすことのできない求めがある。その上を満たすためには神様のもとに帰ってくるしかない、教会に来るしかないと語ることができるのであります。で、そして確かに私たち日本の詩人たちが語る言葉によれば、洗礼を受けたキリスト者でない人たちもどうしていいかわからない、心の中の上渇きが自分にはあるのだということを知り認めているのであります。例えば私たち日本人の多くが敬愛いたします詩人の谷川俊太郎という人の62のソネットという詩集がありますけれども、その中の一編に空の青さを見つめているとという詩があります。これは谷川の詩の中でも特に有名な詩であろうと思いますし、私はこの詩を初めて知ったのは小学校の教科書の中であります。で、この一編の詩はこの地上のものによっては決して満たされることのない上渇きを語っているように私には思えるのです。こういう詩であります。空の青さを見つめていると私に帰るところがあるような気がする。だが雲を通ってきた明るさはもはや空へは帰って行かない。日は豪華に捨てている。夜になっても私たちは拾うのに忙しい。人はすべて癒やしい生まれなので木のように豊かに休むことがない。窓があふれたものを切り取っている。私は宇宙以外の部屋を欲しない。そのため私は人と不和になる。あることは空間や時間を傷つけることだ。そして痛みがむしろ私を責める。私が去ると私の健康が戻ってくるだろう。空の青さを見つめていると私に帰るところがあるような気がすると、ここではないどこかに自分の本当の居場所がある。しかしそれはこの地上にはない。この地上での営みは傷と不和をもたらすばかりだ。そういうなんていうかやるせない憧れの思いを語っている詩だと私は思います。その本当に帰る場所はどこにあるのでしょうか。誤ったところに求めれば人も自分も傷つけずには折れない、人間存在が抱えているその上渇きはどこで満たすことができるのでしょうか。アウグスティヌスの言葉とともに私たちの例え話は単純に指し示していると思います。それは主イエスキリストの父なる神のもとだと、そこに帰ればいいんだと。けれどもことはそんな単純にはいかないかもしれません。ある神学者は今日の例え話を考察しながらアウグスティヌスのまた別の言葉を紹介しています。人間が誠の自分になろうとする試み、例え話の弟息子が父の家には本当の自分の居場所はないと 財産の半分を売り払って出発した自己実現自分探しの旅、誠の満足を求めてなされる私たち人間の格闘、実験というものは、その人生のど真ん中での実験だとアウグスティヌスは言いました。人生のど真ん中での実験、つまり私たちがやっていることは、私たちの人生はにおいてやっていることは、後戻りのできない一度限りの本番だということです。日本の多くの詩人文学者たちが感じているように、確かに人間であれば誰しも満たすことのできない飢え渇きを抱えている、それは誰もが感じていることかもしれません。けれども、その飢え渇きがあるということに気づいていたとしても、弟息子が父の家に住みながらも決してそこでは満足を得ることができず、その家から飛び出してしまったように、私たち人間はむしろ飢え渇きを感じていても的外れな道を歩んでしまうものではないでしょうか。そしてしばしばその誤りというものは取り返しがつきません。なぜならば、それは人生のど真ん中でなされている実験だからです。アウグスティヌスを引用したその神学者は言うのです。この例え話の弟息子がしたことは、このど真ん中での実験である。この取り返しのつかない本番で彼の身に何が起きたのか。息子は父に至るすべての橋を爆破してしまったのではないか。先々週の月曜日のことでありますけれども、私は93歳の祖母を亡くしました。彼女はキリスト者ではありませんでしたから、葬儀はその週のうちに仏式で行われました。で、私が神学校で学びましたところによると、仏式の葬式で、唱えられているお経というのが何を意味しているかといったら、それはですね、そこに集まっている親族とか参列者に聞かせるものじゃないというんですね。あるいはその仏に向かって祈る、そういう言葉でもないという。仏式のお葬式で語られている お経というのは何かというと、戒名といって、お坊さんの名前を、お坊さんになる名前を死んだ人に与えて、そしてお坊さんになったその死者に向かってお経を教えている儀式、それがお経を唱えるということでやっていることらしいですね。亡くなった方を出家させて、その人にお経を教え込んでるんですね、お坊さんとしての。だからそれは全く死者自身に向けた言葉であって、その葬式に参列している者たちに語られている慰めの言葉ではまるでないのであります。そこで慰めの言葉を聞こうとするのは、これは期待することができないことなのであります。で、不思議なもので、そうするとですね、列席者自身が慰めの言葉を何とか得ようとするんですね。一人のとても近い私の親族が口に、その葬式の場で口にしたことであります。おばあちゃんは苦労の多い人生だったけれども、ひ孫も見れて本望だろうと。立派なお葬式ができて、本人は満足しているだろう。で、私もまた孫として慰めの言葉が全く聞けないところで、そう語りたくなる気持ちは本当にわかりますけれども、しかし私自身幾度もこの場で葬儀の詩式をしてきたものとして、とても歯がゆい気持ちになりました。本望だろう、満足だろうという控えめな推量の言葉でしか、その人生を総括する言葉を語り合うことができない、そのことがとても歯がゆかったのであります。それが私の祖母の人生のど真ん中でなされました実験を総括する言葉でありました。その実験は成功したのか、失敗したのか、 そこでは誰も明確に語ることができませんでした。谷川の詩の終わりの部分も同じでした。こみ上げてくる上乾き、これはリアルなものだと感じながら、人間存在の本当の回復、健康が回復する希望っていうのは水量でしか語れていない。私が去ると私の健康が戻ってくるだろうとしか言うことができない。私の祖母は本当に満足したのだろうか。その人生は本望だったのだろうか。彼女は3人の子供のうちの2人までを自分より早く亡くし、夫にも若いうちに先立たれ、それで彼女は全く欠けたところのない大満足な人生を送ることができたのかと。むしろそこかしこに空いている悲しみや欠けを抱えたまま死んでいったのではないかと、私はそう思うのであります。私はこの自分の祖母に洗礼を授けることができなかったこと、そしてせめて教会で葬りを行うことができなかったことを残念に思っています。それは彼女自身の希望で、まあ、仏式の葬儀をしたわけですけれども、しかし私は自分の信仰を彼女に伝えることが十分にできなかったことを本当に残念に思います。全く明らかな事実として、私の祖母から神に向かってかかる橋っていうのは、その作り主であるお方に戻る道っていうのは開かれていなかったというほかないし、しかし開かれていたとしても、その道を歩んでいく気力体力は彼女にはなかったと、そう私は言わざるを得ません。そのように私たちは完全に後戻りのできない人生のど真ん中で、手探りで私たちが心に感じている渇望を、その上渇きを満たそうとするやり直しのきかない実験をしているんだと。人間っていうのはそういうもんだと、私はこの数日に本当にそのことを深く思いながら過ごしてまいりました。私たち異教の地に住むキリスト者たちは、こういう痛みを誰しも経験しなければならないと思います。先週の大島先生の講演っていうのは、単に若い人たちに伝道するっていう話じゃありません。若い人たちに伝道するだけじゃない、私たちがこの信仰をどうやって家族に友人に継承していくかと、そういうお話でありました。それはこの異教の地に住む私たちにとって本当に切実なものであると思います。戻れなくなる前に、どんなに良くても水量でしか自分の人生の総括をすることができなくなる前に、私たちは自分の家族に、そして友人に、人間の本当の居場所である父のもとに帰ってきてほしい。例え話に登場する放蕩息子のように、父のもとに、ふるさとに帰ってきてほしいと切実に願うのであります。しかしとても大切なことでありますが、この例え話の文脈が私たちに注意を促していると思います。この例え話を読むとき、弟息子の戒心ということにあまり力点を置かないようにと促されているのではないかと思います。これは一つだけの例え話ではありませんで、実は三つで一つの例え話であります。ある人がこの聖書箇所の非常に細かい言葉遣いに私たちの注意を向けようとしています。ルカ第15章の有名なこの3つの例え話でありますが、ここでルカによる福音書の記者はその第3節で、そこでイエスは次の例えを話されたと語り始め、そして3つの例えが語られていく。で、この3節のイエスは次の例えを話されたという時のこの例えという言葉ですけれども、これは複数形ではなくて単数形で記されているということに私たちの注意を向けます。で、なんでこれは3つの例え話をしているから、例えって複数形で書けばいいのに、なんで単数形で書くのかと、まあ、いろいろな解釈ができるかもしれないけれども、その人はルカがこの3つの物語は 同じ一つのことを物語ろうとする一つの例え話だと考えたからだと、そう読むのがふさわしいだろうというふうに提案いたします。でこのことを大切にいたしまして、この第三の例え話を読むために前の二つの例えを視野に入れるならば、弟息子が我に帰って父の家に帰っていったっていうことをあんまり過大に評価することは許されないと思います。前の二つの例え話、いなくなった羊の例えと亡くなった一枚の銀貨の例えが明らかにここで強調していることは、探しに行く羊飼いの努力です。探し回る女性の努力であります。羊が自分で帰ることは期待できません。銀貨に足が生えて財布の中に戻っていくことも、これも期待できません。探しに行く羊飼いが大事です。その銀貨を探し回る女性のその努力に私たちの注意は向いていきます。そしてこれは第三の例えにおいても同じです。羊や銀貨と違って、この息子には足があり、その足でふるさとまで歩いていくことができたにしろ、この息子が父親を見つけたのではないのです。父親が息子を見つけたのです。まだ遠く離れていたのに、この息子を見つけ、その者のもとに走り寄り、息子を抱き止め接吻し受け入れたのであります。息子の戒心がこの例え話で決定的な役割を果たしているということはできません。息子の告白の言葉は彼自身の置かれた現実を語るに過ぎないのではないでしょうか。私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人のようにしてください。もう彼は息子ではないのです。息子として戻ることはできない。もう取り返しがつかない。後戻りができない。彼の置かれた現実はもう雇い人の一人として、憐れんでその父に雇っていくほかないものとなっている。そしてまたこの息子の戒心をあまり大げさに考えることはできないっていうのは、物語自身が示唆していると私は思います。失われていた息子が求めていたものは何だったのか。彼は父との関係を回復することを求めていたのではありません。彼は父に飢えていたのではありません。彼はパンに飢えていたのです。この肉体的な飢えが彼をしてなりふり構っていられなくし、父の家に帰る決断をさせました。しかしそれは彼が出て行った時と同様に、私たちにはもしかしたらとても短絡的な考え方だと映るかもしれない。そしてこの例え話が私たちと神との現実を映し出す鏡だとするならば、お腹が空いたからといって父の家に戻るなどということはあまりにもご利益宗教ではないかとさえ思う。けれどもこの例え話の父親はそのような息子を完全に受け入れました。その悔い改めを真実な悔い改めとして受け入れてくださいました。私たちはその悔い改めというものは間違ってないかもしれないけれども、ちょっとそれは浅いんじゃないのかと、そう思うような悔い改めに過ぎないのです。もっと彼はきちんと正式に自分の罪を言い表し、どれほど自分が悪いことをしたのかを気づかなければいけないし、気づかなければ私などは彼のもとに行ってそのことをレクチャーしてやりたいと、そういう気にさえなるものであります。けれども本当のことを言えば、父は弟息子が悔い改めたから受け入れたのではありません。彼が惨めな姿であったから、彼が惨めな姿であったから父の心は動いたのです。私たちが教会の門を初めてくぐった時、どんなニーズを持ってこの礼拝の席に座ったでしょうか。何かしらの不足を感じて、困窮を感じて教会を訪れた人も多いと思います。 けれども今思い返してみれば、私たちの足を教会へと向かわせたその最初の私たちの感じていた植え替わき求めというのは、聖書が語っていた深いところでの私たち人間存在の本当の植え替わきと同じものではなかったのではないかと思うのです。その意味で私たちは自分の植え替わきを誤解していましたし、正しく神様を求めることがその時できていなかったと言わざるを得ないと思います。しかしその私たちの浅かったかもしれない、世俗的すぎたかもしれない私たちの求めに対して、父なる神様はやり直し出直しを命じられませんでした。その私たちを受け入れてくださいました。この弟息子に起こった出来事がまさに私たちに起こった出来事であり、また起こりつつある出来事であるならば、父なる神様が私たちをその家に迎え入れてくださるというその行為の根拠は、私たちの悔い改めに根ざすものだと言うべきではありません。弟息子がまだ遠く離れていたところにいたのに、父はその息子を認め、彼が一言も発する前に走り寄って抱きしめ、接吻したのです。父がそうしたのは、悔い改めの言葉を聞いたからではありません。哀れに思ったからです。そこで私は思います。たとえこの物語の中で語られるような弟息子の心の動きが、ここで語られているその悔い改めの思いとはまるで違ったものであったとしても、やっぱりこの父親は息子に走り寄ったのではないだろうかと想像するのです。たとえこの弟息子が少しも悔い改めていなくて、こんな想像が許されるならば、父の家に残された財産をくすねるためにやってきたのだとしても、それでもこの父は息子を見つけると息子に走り寄り、やはり抱きしめて接吻したのではないだろうかと想像するのです。こんな想像は例え話から逸脱していますし、そもそも例え話っていうのは例え話ですから、それ以外の可能性があるものではありません。けれども息子の悔い改めの言葉を聞く前に、父の方から見つけ出し走り寄った父親の姿っていうのは、そこに込められている主イエスのお心っていうのは、こういう想像も許してくれるのではないかと私は思うのです。つまり弟息子が父に受け入れられたのは、息子の哀れな姿を見たからだと、それだけに根拠があるんだと、この例え話は語っているのではないかと思うのです。そして息子を見つけた父は言うのです。いなくなっていたものが見つかった、死んでいたものが生き返った。父の喜びはこのものを見つけ出してご自分から走り寄り、そしてその腕にしっかりとこのものを抱いたというところで頂点に達しています。その息子が悔い改めたから喜ぶのではありません。いなくなっていた息子が今は自分の腕の中にいることが嬉しいのです。神様が私たち人間を見る見方っていうのは、どうも私たちが人間仲間を見るその見方とは違うなというふうに思います。変な言い方ですし、恐れながら申し上げますが、神様の人間の見方っていうのは、私たちからしてみれば誤解しているような見方をなさっているように思えるのです。あまりにも無邪気な見方をなさっているように思えるのです。ある解説者は言います。ファリサイ派の人々だって罪人が悔い改めて神のもとに戻ってくることを喜んだろうと。 悔い改めたものをなお自分たちの群れの中に受け入れないってことは、これはなかっただろうと、それはありえないというのです。けれどもなぜ彼らが罪人たちと食卓を囲む主イエスの姿につまずいたのか、それを許せないかといえば、ファリサイ派の人々の目には主イエスの周りに集まってきた人々が到底悔い改めているようには見えなかったからではないでしょうか。それが事実であると思うのです。主イエスの周りに集まってきた人々、その人々は私たちが初めて教会の門をくぐった時と同じように、あるいはミッションスクールで聖書に初めて接したって方もとってもこの教会には多いと思いますけど、そしてやがて教会に連なるようになった方であっても、その学校の講堂で初めてチャペル礼拝を経験した時にはどうでしたか、どうだったのでしょうか。全く父なる神様に思いが向いてないままに、あるいは全く浅いとしか言いようのない願いを持ってそこに座っていたのときっと同じように、主イエスの周りにはその私たちと同じような罪人たちが座っていたのではないでしょうか。その姿っていうのは、今の私たちの判断によれば神様に対して主イエスに対して誤った理解をしている、誤った期待をしている、それは到底神様に出会っているとは言えないような状態だと、そういう人々が主イエスの周りにはいたのではないかと思うのです。けれども主イエスはご自分の周りに集まってきたその人たちを、例え話の中の弟息子の姿にぴったりと重ねてしまっていらっしゃる。自分の罪を悔いて、それは浅はかかもしれないけれども、それでも自分の罪を悔いて雇い人の一人としてもらおうと父のもとに帰ってきた子供として主イエスは見なしているのです。ファリサイ派の人々は主イエスの周りに集まってくる人々を見て、それは誤解だと言いたいに違いありません。彼らはまだきちんと自分の悔い改めを表現し、それにふさわしいものに生まれ変わったと言えるような段階にまだまだないと思ったに違いない。主イエスの見立ては甘すぎるし、とんでもなく人間というものの姿を誤解しているように見えたに違いありません。けれどもこれが神様の見方であります。私たちがそれこそが現実だと考えるリアルな人間認識、人間の性質っていうものはなかなか変わらないんだと、罪人は罪人のままだと、この私の家族が友人が信仰を持つ日は来ないと思っている、それはリアルな認識だと思いますけれども、そのリアルな私たちの人間認識を超えて、しかし神様は新しい私たちを、新しい私たちの隣人を見ていてくださいます。私は鎌倉雪の下教会に来まして5年目を迎えました。この5年間の間に本当にたくさんのことを学びました。で、その中でも最も強烈に教えられたことの一つは何かといえば、人間の不信仰というものをあんまり重んじないということです。私たち人間の抱える不信仰をあんまり真剣に考えないということです。もう37年前、私が生まれた年ですけれども、1979年にルドルフ・ボーレン先生がこの教会に、この日本に初めて来日されて、そして日本の各地で行った講演の中でこういうことを語っておられます。牧会、牧会とはインマヌエルの地平において一人の人間を知覚することである。教会がする牧会っていうのは、神我らと共にいますという、その地平において一人の人間を見ることだというんです。神我らと共にいますという地平で人間を見るということは、どういう見方を私たちに提供するのか。 この人間を創造者という視点から見るのであり、あるいはまたその救済者によってすでに今何になっているかという視点から見るのであり、あるいはまた完成者という視点からこの人間が自分を完成してくださる方を通じて将来何になるであろうかというその視点からこれを見ることだと、そういうふうに言いました。私たちは隣人を見るとき、私たちのこの面に映るその姿をリアルなものだと考えなくてよいのです。私たちの目に映るその隣人の姿ではなく、神の眼差しに映っているそのものの姿を私たちも認めればよいのであります。自分のうちに、あるいは隣人のうちに不信仰が見えたとしても、それを決定的なものとみなさなくてよいのであります。それを真剣に考えて、どうしたらこの不信仰を克服して神のもとへ行くことができるか、連れていくことができるかなど考えなくてよいのです。私たちが見るべきもの、私たちが語るべき言葉、それは神ご自身がその不信仰なものに、この不信仰な私のもとに走り寄ってこられ、私たちをそこで受け止めておられるということです。そしてここにいるということ、私たちがこの父の家に今いるということ、そしてその父の家でことされているということ、これが神様が私たちのために作ってくださった私たちの本当の現実の姿です。このような神様の私たちを認めてくださり、目に見え、私たちを認めてくださり、私たちの目に見えるリアルな現実認識を超えた神の眼差しにおける自分を受け止めてよいということは、それは罪人である弟息子と自分を同一視するものだけに与えられている特権ではありません。兄息子への父の答えの中にこそ、私たちの本当の姿を、本当の私たちを与えてくださる父なる神様の思いがあらわになっているということができると思うのです。この世の論理からすれば全く共感できる兄息子の怒りと失望であります。例え話に沿って言えば、父はすでに兄のものとして分与している兄の権利に属する子牛をほふって弟息子の帰宅を祝いました。この子牛を食卓に供する権利というのは、もちろん当然当時の法律によれば、いまだに確かに父親に正当に属するものであったようですけれども、それでもこの世の論理からすれば、父は兄息子に相談すべきであったかもしれないと、父はちょっと浅はかだったかなと、私たち思慮深い人間はそう思うかもしれないけれども、この父親は決してそうすることができませんでした。それはこの父親が兄息子を見るその眼差しのゆえであると思います。つまりこの父親にとって、兄息子の怒りというものは何か思いがけないものであったのです。それはこの父の最後の言葉からよくわかると思います。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと、当たり前ではないかと言われています。当たり前、これはギリシア語でデイという言葉が使われています。この言葉は必然を表す言葉であります。他の誰でもない、お前のあの弟が生き返ったのだ、他の誰でもない、お前が喜ぶのは当たり前ではないか、 お前は絶対に喜ぶはずではないか。それ以外の可能性がお前にあるだろうか。私の息子よと。そう父は兄息子に語りかけているのです。この父親の言葉の中にこそ兄息子の本当の姿が指し示されているのです。それ以外ではありえない兄息子の本当の姿であります。父はその心にそう語りかけるのです。父が兄息子に語りかけたその言葉はなだめる言葉でありました。なだめる言葉、これは慰めとも訳すことのできる言葉。初代教会では神の言葉の説教を意味する言葉でありました。怒った兄息子の傍らに立ち、慰めを語り込む父がどのような慰めを語ったのか、どのような説教の言葉を語ったのか、この兄息子の本当の姿を語ってやることでありました。父のもとにある本当の兄息子の姿を語ってやることでありました。兄息子もどんなに父の大切な子供であるのか、その父の財産はすでに兄息子にも与えられているものなのだということ、そしてこの父の誠の子として本当は憐れみ深いものなのだと、そう語りかけていらっしゃる。主イエスはまず第一にファリサイ派の人々にそう語りかけていらっしゃる。主イエスは罪人もファリサイ派も、つまり弟にも兄にも、そのようなものとして神の眼差しのもとにある本当の自分、本当のその者たちの姿を語りかけていらっしゃる。しかし今度は私たちが思います。ファリサイ派の人々に代わって私たちが思うのです。主イエスよ、あなたの考えは誤解ではないでしょうか。それは全く甘い考えではないでしょうか。あなたが呼びかけるこの人々は罪人を受け入れるものにはならなかったのです。そのように語るあなたを十字架にかけて殺してしまったのです。確かにファリサイ派の人々はこの主イエスの言葉を憎んだのです。この主イエスの言葉を聞くに耐えないと思ったのです。だから主イエスを十字架にかけて殺したのです。けれども聖書は神の眼差しに逆らう、どうしようもない人間の罪の現実を超えて、主イエスが語る通りの誠の新しい人間の群れが生まれたのだということを知っています。ルカによる福音書を書いたルカは、なお次の書物である使徒言行録において、キリストの教会の中には祭司もファリサイ派も律法学者も、そして罪人もいたということを報告しています。初代の教会には徴税人のザーカイがいて、そしてファリサイ派のパウロがいたのであります。その両者が同じ食卓を囲みました。パウロはガラテヤの信徒への手紙において、その食卓を破壊しようとするいかなる試みも教会の中で一切許されるべきではないということを厳しく戒めました。なぜならばその食卓は人間の努力が作り出したものではなく、ガラテヤ書2章19節以下、私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのですと。キリストの十字架を通し、 この私のうちに新しくキリストの命が形作られ、その新しい命によってファリサイ派と罪人が共に囲む兄と弟の食卓がキリストの十字架によって作られたことをパウロはよく知っていたからであります。私たちが罪を悔い改めた神のこと、なぜ自分のことを見なしてよいのか、なぜ自分のことを憐れみ深い神の子であると見なしてよいのか、イエス・キリストが十字架の上で全ての支払いを済ませてくださったからであります。失われていた私たちは2000年前のイエス・キリストの十字架において父なる神に見出され、走り寄っていただき抱き留められ、すでに神の子として受け入れていただいているからです。私たちはこれから何度だって失敗するかもしれません。自分を見失うことがあるかもしれません。けれども、もうこの父が私たちを見失うことはありません。私たちの悔い改め、私たちの信仰に先んじて、今ここで父が私たちを見出していらっしゃるからです。今ここで罪の許しが与えられ、父の家に今ここで迎え入れられているからです。そしてそのことを今ここで父が喜んでいらっしゃいます。その上でこのお方はおっしゃるのです。祝宴を開いて喜び祝うのは当たり前ではないか。私と一緒に喜んでほしい。あなたたちが帰ってきたのだから。この喜びの輪に加わることは、私たちが兄であろうとも弟であろうとも、これ以上に私たちにとってふさわしい、喜ばしく自然なことはないのではないでしょうか。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、御子を私たちのもとに使わせてくださり、失われた私たちを見出してくださったあなたであることを心より感謝いたします。その見つけ出してくださった羊飼いを私たちは否定し、十字架につけるような罪人でありますが、しかしその十字架においてこそ決定的にあなたは私たちをその御手のうちに置いてくださり、あなたの子としてくださいました。その事実を今私たちは深く喜びます。そのことを共に祝っております。まだそのことを知らない者たちがおります。どうぞすでにあなたに尋ねられ、あなたに迎え入れられた兄であり弟であることを、その者たちが受け入れることができますように、この祝いの群れの中に加わることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。